市長、皆さんおはようございます。今日は会見項目を3点準備しています。会見項目1、子育て支援の拡充について。子育て支援アプリ親子手帳のリニューアルについて。公立保育園等における保護者の負担軽減等に向けた取り組み。市長、子育て支援の拡充について2点触れさせていただきます。まず、子育て支援アプリ親子手帳のリニューアルについてです。この度本市では、妊娠期から子育て期までの記録や情報取得を支援する子育て支援アプリ親子手帳をスマートフォン専用のアプリとしてリニューアルすることとしました。今回のリニューアルでは、専用のアプリに移行することで操作性などを向上させています。これによって、成長記録や予防接種のスケジュール、市からのお知らせなどをより手軽に確認し管理していただけるようになりますので、ぜひともご活用いただきたいと思います。主な機能として、子育て情報の一元管理、予防接種履歴の自動反映があります。マイナポータルと連携することで、予防接種履歴が自動反映でき便利になります。プッシュ通知による情報配信もでき、鳥取市からのお知らせやイベント、検診の情報などを受け取っていただくことができます。また、ご家族間での情報共有ができ、お子さんの成長記録や離乳食の進め方などをご家族で共有していただけます。離れて暮らしている祖父母の皆さんにも、お子さんの成長を見守っていただけるという特徴があります。この親子手帳は、今週の5月11日月曜日から利用開始しています。現在の親子手帳の登録者数は2034人です。すでに現在のアプリを利用していただいている方は、新しいアプリへ移行していただきたいと思います。移行期間は今年の11月までを予定しています。この期間内に移行手続きを行っていただきますよう、市の公式ウェブサイトや SNS 等で周知をしたいと思っています。移行は簡単にできるようですので、ぜひとも操作して移行していただきたいと思います。次に、2点目の公立保育園等における保護者の負担軽減等に向けた取り組みですが、まず、公立保育園でのおむつのサブスクの導入です。これは、本市の人口減少対策推進本部の若手職員プロジェクトチームの政策提案などをきっかけとして、保護者の皆さんの負担軽減や衛生面の向上、保育士の業務改善を目的に、令和8年4月から公立保育園20円で行っています。4月と5月の2ヶ月間は無料の試し期間で、来月から本格開始し有料になりますが、紙おむつ、お尻拭き、食事用の紙エプロンを月額定額制のサービス、いわゆるサブスクとして本格導入していこうとしているところです。月額定額制ですので、非常に便利になります。保護者の皆さんが朝におむつへ氏名を記入して、園に持っていくということがなくなり、負担が軽減されます。園においては、園児ごとに管理をしていたものを一元化することによって、保育士の業務改善や負担軽減につながります。家庭や園において、お子さんと向き合う、触れ合う時間を確保していくことにつながること。また、万が一、園におむつを持っていくことを忘れてしまった場合に、園とやり取りすることもなくなるということで、そういった面でも保護者の皆さんの負担軽減につながるのではないかと思っています。それから、公立保育園、幼稚園における給食時の箸の提供も、来月から開始することにしています。現在はご家庭から箸を持参していただいている3歳から5歳児の給食用の箸を園から提供させていただくことにするものです。これについても保護者の皆さんの負担が軽減されるということと、園での給食提供にかかる衛生管理の面でもいいということで、6月から実施することとしています。2、株式会社 A0 グループ鳥取事務所の開設について。市長、この株式会社 A0 グループの取り組みについては、すでに本年度の当初予算でも関係予算を計上しているところであり、いろいろな機会に触れさせていただいているところです。まだ日程調整中ですが、いよいよ来月、日光地区の空き家を活用してサテライトオフィスのような形になるかと思いますが、 現地事務所を開設する運びとなりました。鳥取市は国の SDGs 未来都市の指定を受けており、さまざまな取り組みを今進めているところですが、この一環として地域課題の解決や持続可能な産業の創出を図っていくため、豊かな自然環境を保全活用して産業として育成振興する取り組みを進めているところです。こういった取り組みの一環として、株式会社エーゼログループが日光地区を一つの対象地域としてこれから取り組んでいくということです。この株式会社エーゼログループですが、岡山県の西粟倉村で地方創生の取り組みを進めておられ、この取り組みが全国的にも非常に注目されています。新しい産業を創出し、移住・定住される方がたくさん来られて、西粟倉村で活躍をされているということで、雇用の創出や移住・定住の促進、若者の活躍、そして地域資源を生かした産業創出等々で成果を上げておられます。この中心となって取り組んでおられる株式会社エーゼログループ代表取締役の牧大輔氏が鳥取市をよく訪れておられ、海があり、山があり、農地があり、特産品がありといった全てが揃っている気高町日光地区に非常に関心を持ち着目しておられ、これから日光地区のいろいろな地域支援を生かして活性化を図っていける可能性があると話しておられました。それが具体的にこの令和8年度から動いていくということです。令和8年度においては、先ほど申し上げたように今年度の当初予算でも計上させていただいていますが、企業インキュベーション、その支援プログラム、伴走支援、気高町日光地区の環境調査を引き続き実施していくということと、県外企業を対象としたエコツーリズムの実施、環境シンポジウムも本年度開催していくということで、さまざまな取り組みを進めていこうとしています。昨年度からも取り組まれていますが、具体的にいろいろな取り組みがこれから展開されていくということで、実際にはこの4月から株式会社エーゼログループの皆さんが事務所をサテライトオフィスとして活用されていますが、来月いよいよ開所式が行われるということですので、ぜひとも注目していただきたいと思っています。3、鳥取県観光案内所一元化実証事業の実施について。市長、近年本市に訪れる外国人観光客は増加傾向にあり、国内外から訪れる観光客の皆さんの持つ多様なニーズへの対応が求められているところです。観光案内についても付加価値の高い案内を検討していく必要があります。現在は鳥取駅の駅舎内改札付近に鳥取市観光コンベンション協会が運営する日本語と英語に対応する鳥取市観光案内所と、鳥取駅の北口を出て東側に50メートルほどのところに鳥取市国際経済発展協議会が運営する英語、韓国語、中国語に対応可能な国際観光客サポートセンターがあり、この2カ所で観光案内を行っている状況ですが、鳥取市観光案内所は駅舎の中にあり、観光案内に対応するスペースが非常に狭く、特に繁忙期では円滑な案内が難しい状況です。また一方、国際観光客サポートセンターでは、外国人観光客の皆さんの宿泊等の予約、チケット等を購入される際には、鳥取市観光案内所を案内しているという状況があり、ワンストップによる満足度の高い観光サービスを目指す上で、課題があると認識しています。この実証期間中には、鳥取市観光案内所を閉鎖して、デジタルサイネージで案内し、国際観光客サポートセンターの方で一元的に対応していくことをしてみたいと考えています。現在はそれぞれで業務を行っていますが、少し分かりにくいということや、駅舎の中では少し手狭なので、この事業をやってみて、実証的にいろいろな課題や問題を検証することで、次につなげていきたいと考えています。将来的には駅周辺の再整備がありますので、観光案内も、例えば複合施設の中に一元化したもので分かりやすくスタッフを配置して対応していくということも見据えながら、こういった実証事業をしてどういう課題や問題があるのか、またメリットがあるのかを検証していきたいと考えているところです。